アナフィンと
イソピーと
ヤマピーの
今夜は眠ろう。はーい、
はい、4月号4月号
そうですね、はい、
特別、
はい、4月号になりますか、
はい、
はい、
ちょっとアナフィンさんのコーナーっぽいものにお邪魔させてもらうと。
そうね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。もう寝よ寝よ、本当に
寝よ寝よ。そうですね、もう家でできることといえば、
そうよ、寝ましょう、みんな。
今夜はちょ、眠らないとか言わないで、もう寝よう。
そう、もう素直に寝ましょうよ。
はい、いや、でも眠れなくないですか、最近、どうです。
いや、
眠れちゃう。
普通に、普通に寝れますが。
なんで山口さん寝れないんですか。
わかんない、仕事はね、バリバリあるんですよ。
はい。
お、
仕事がっつりやって、疲れてるんだけど、
はい、
なんか眠れなくなっちゃってんだよね。
ストレス
助けてほしい。なんか今日は発散するよ、今日は発散するよ。
発散しましょう。
みんなも寝かせなきゃいけないからね。
そうですね。
そう。
それを通じて、
みんな寝る前に、うん、そう、寝る前に名前だけでも覚えてもらおうってことで自己紹介しませんか。
はい、
しましょう。そうですね。
はい。
はい、ということで私、ヘンテコほんわかプチ劇場アナフィンの東條孝之です。よろしくお願いします。
イエイ、よろしくお願いします。
イエイ、ありがとうございます。
は
い、
では私、平成生まれの銀融詩人、磯中祐希です。よろしくお願いします。イエイ。
イエイ。
では、
俺の名前は、淡水放出シンガー、山口浩一です。よろしくお願いします。
イエイ。
イエイ。
お願いします。
お願いします。いやいやいや、本当にね、
ちょっとね、今非常事態、
なかなか外にも、
ね、
そうですね、
ですから、
はい、
緊急事態ですね。
緊急事態、エマージェンシ
ーね、はい、
なんかいろんなイベント、
なん
で
ちょっと今月はね、
はい、
接触せずに済むようにこう電話でオンラインで今収録をして、
はい、
うん、おりまして、僕は静岡にいますね、はい、皆さんどこにいますか。
はい、東京の自宅にいます。
東京の自宅に、はい、
はい、山 P は千葉の自宅にいます。
千葉の、おー、ちょっと 3県にまたがって、ん、1都2県にまたがって、
300キロぐらいを一気に繋いでます。
そうですね。
おー、すごい。
遠隔収録で今僕静岡市にいますからね、300キロどころじゃないかもしれない、もしかしたら。
そっかそっか。
もしかしたら。
すごい。
ということでお送りしておきます、いきますけど、なんかリクエストが来たんでしたっけ。はい、
そうなんですよ、まあ、先月号で僕紹介したんですけども、
はい、
まあ、このアナフィンのコーナーにリクエストいただきまして、で、まあ、前回はそのラジオネームとかじゃなくて本名でお手紙いただいてたので、ちょっと紹介していいか分かんなかったんですけど、
はい、
まあ、ご本人に確認したら、じゃあこの名前で読んでくださいって言われたので、ちょっと紹介しますと、
はい、
はい、たかにスマイリータカシさんからリクエストいただきましたね。
呼びにくい。
呼び
にくいよ。カッコ入ってる。
たかにさんとかスマイリータカシさん。まあ、どこを多分ピックアップしてもいいと思うんですけど、
はいはい、
ありがたいことに、お手紙3枚分びっしりいただいております、リクエスト。
ありがとうございます、はい、いつもね。
そう。でまあ、せっかくなんで、今日このコーナーでもね、皆さんちょっと3人ともに共通するような話題とかあるかなと思ったんで、
はい、
読ませていただこうかなと思ったんですね。
はいはいはい、
よろしいですか。
はい、お願いします。
早速なんですけど、ちょっとまあこれ僕宛てのやつなんですけど、役者の東條さんは舞台で演技するにあたって一番心がけてることは何ですかっていうメッセージ。
真面目か。
まあこれでも役者っていうか、みんなに当てはまる質問でいいのかなと思って、
うん、確かに、
そのステージ上で一番心がけてることって何ですかっていうのはちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、
いいですね、
ちょっと役者の東條さん、ちょっと
僕
本当に素直に気になりますわ。特に役者の方って何考えてるんだろうっていうのは思いますね。
これはね、でもなんかその役柄とか舞台の雰囲気にもよるんですよね、
うん、
はいはい、
なんか結構コメディとか普段アナフィンがやってるようなちょっと緩い感じのお芝居だった場合は、逆にあんまり肩に力を入れずにというか、
うんうんうん、
本当にお客さんの反応とか見ながらちょっと セリフの感じも変えたりするんですけど、
はいはいはい、
これがね、そう、真面目なお芝居だったりしたときは、まあ、すごい真面目な話になっちゃうんですけど、
いいです。
なんかあんまりその自分でこうやってやろうとかって思ったプランを考えるっていうよりかは、周りの共演者の役者さんのことをちゃんと見て、なんか、あ、この人はこうやってやってきたんだったらこうやって返した方がいいなみたいな、そういう共演者さんをすごい意識するっていうのを心がけてますね、一番は。
それ感じる、見に行ってても思う
本当ですか。
やってても思うし、 見に行ってても思う。
確かに
柔軟性の高さよ。
柔軟性、確かに
やっぱりなんかその慣れてない時ってすごいセリフをこうやって言おうって、セリフの言い方の練習とか一生懸命しちゃうんですけど、なんか必ずしもなんか相手がちょっと違ったら自分も微妙に変わってきちゃうなって思うので、なんかそれは心がけてるのかなとは思うんですけど、
なるほど、
すごい冒頭から真面目なこと言って。
いやでも正直それ近いですわ、僕も。
あ、本当？
近いというか、ライブをやるときに、まあでも一番は緊張しないっていうのをすごい意識というか大事にはしてるんです、してますかね。なんか僕、これちょっと僕の感覚ですけど、多分皆さん結構あるんじゃないかなと思うんですけど、なんか空気が硬いと歌どころじゃないっていうライブってあるかなって思って、なんか、あ、この人すごい緊張してるなっていうのがもう伝わってきて、もそれでなんか歌どころじゃないとか、もうそれどころじゃない、もうなんか緊張してこうお客さんと演者がただ相対しているだけっていう状況ってたまにあって、まあ、でなんかこう MC とかでほぐれて、そのうちまあ聞いてもらえるようになるんですけど、でやっぱそこまでの時間がもったいないんで、こういかにその緊張しなくなった状態にまず持っていくかっていうか、その状態になれるかっていうのは結構思ってるんで、なるべく平常心で挑むっていうのはあるんですけど、最初のその入りで、でも最終的にはやっぱその後もまあ緊張しないで止まっててもしょうがないんで、アナフィンさん言うみたいに、まあ僕らっていうか僕の場合はお客さんとかになるんですけど、そのどんな感じでこっち見てるかとか、どんな空気かとかやっぱ感じながら、こうなんだろう、次の手を考えるっていうか、歌い方が変わったりとかはするのかなって思いました、今聞きながら。
それは一緒にやってても思うし、見てても感じる。
山口さんどうですか。
いや、今のイソピーの話聞いてても、
はい、
もうイソピーの曲が素晴らしいわけですよ。
ありがとうございます。
曲もいいしさ、歌声も癒され系でさ、だもう平常心のままそのままポーンって歌ってくれたら、そのままなんだろう、いいものがそのままポーンって伝わってくる感じがあるの、いつも。だからもうそれで一番いい形なんだろうなって思うし、
なるほど。
で逆に僕はですね、はい、その、もちろんいい曲だよ、もちろんいい曲なんだけど、魂系だしね、
魂系、そうですね、魂系
いいんだけど、まあなんつったらいいのかな、綺麗にそのままなんか綺麗にまとめました、ポーンって綺麗に受け取ってくださいってよりかは、行くぞほらキャッチするんだポイみたいな。
あー、いや感じますね。
ちょっと勢いもあったりするんですよ。でそれって受け取る側からすると、おいちょっと球早いよみたいな時もあったりすると思うんですよ。俺今そんなスポーツしたくないのに、ただ平常心で聞いてたいのにみたいなさ、のもあったりすると思うね。だからそれって僕の単なるエゴになってしまうわけ。そうすると、いやいや俺の今の球取れよみたいな感じになってしまう。だから僕はいつも大事にしてる、心がけてることっていうのは、
はい、
お客さんに何を伝えるかっていうのと、
はい、
お客さんに何で楽しませるかっていうと、お客さんが一番っていうか、来てくれた人が今日楽しんで帰れましたっていう一言が欲しいがゆえのライブをいつも考えるっていうか、そのために そのために手段は選びませんっていうタイプ。
なるほど。その
素晴らしい、
なんかいや山岸さんが今言ってることすごい分かるっていうか、もう見てる側に伝わってきてると思うんですけど、
うん、
その勢いがちょっとありすぎるかなって時とかは減速したりするんですか、うんうん、それともついてこいってもうそのまま駆け抜ける感じ。
なんか全体のライブ構成として最終的にはついてこいになるのかもしれないけれども、
はい、
ところどころやっぱ減速もしてるし、
うん、あなるほどね、
へえ、
うん、そうすると落ち着かせたりとかするし、
はい、
寄り添ったりもしてるし、うんうんうん、楽しませようっていう風に持ってたりもするし、うんうん、いろんな面を見せてるから幅広い人に伝わるだろうし、
うんうんうん、
なんか喜んでもらえてるのかなっていう気がする、うん、
いや伝わってますよ、すごいわかります
ね、うん、
そのペース配分的なとこも含めて、
はい、うんうん、だから一個一個ね、うん、なんか毎回のライブこれしようっていうのもがっつり意外と考えてたりする、
へえすごい。
だそれが思いつかなかった時の怖さが半端ない。
ああ
。
へえそうなんだ。
そうなんですよ。面白いですね、俺何も考えてないけどこんなんでステージ立っていいのかみたいなさ。
ああ
。
そういう自分に一旦なっちゃう時はあるんだよね。ま
あ、
意外とね平常心で歌えば伝わってるみたいなのあるのかもしれないんだけど、
うんうん、
でも自分が納得してないとなんかさ、うんうん、相手も納得しないのかなっていう意識があるから、
そうですね、
なるほど。なんかね CD だったらその何回聴いても同じ音楽だけど、
はい、
やっぱりそうやってね意識することが今日はこういうことを意識してとかって伝え方というか、
うんうん、
全然変わってきちゃうわけですね、それはやり
方で。そうなんです、うん、だから一期一会だよね、うん、
そうです
ね、うんうん、確かに。いやそうすな、舞台も本当生ものって言われるぐらい本当に見る回によってまあ本当はクオリティは一定以上ちゃんとやってなきゃいけないんですけど、やっぱり千秋楽はすごい良かったねとか言われたり、
うんうん、
そういうのありますよね、やっぱ、
うんうん、そうですよね。
ほど
やっぱりそれは ねベッドの上も一緒なんじゃないかなと思う。
おや
ベッドの上
眠らないつもりですか眠らないつもりなのか
寝ちゃおうと思ったのにな
眠るんじゃなかったのか
ちょっとストレス発散しながら
真面目になっちゃったからね
あーそうですね、緊張と緩和が必要ですからね。
アナミさん他にもリクエストって何か来てました？
はいはい、もういっぱいあるんですけど、うん、
いっぱいある、
うん、ね、あ、これいこうかな、うん、アナフィンさんは脚本を書かれていますが、
はい、
アイディアなどどういう時に思い浮かぶのでしょうか。
あ、
聞いてもらいまして、
聞きたい。
これまあみんなだったら多分曲を書いたりとか詞を書いたりとか、うんうんうん、どういう時にアイディアを思い浮かぶのかですね、
うんうん、
これはなんだろうな。
ちょっと先にですか、高兄さん真面目ですね。あの
本当にそう、
技術を盗もうとしてますよ多分これ。
これは今俺それ感じます。
参考にしようとしてますよ。
本当にだから政見放送のインタビュアーみたいな、めちゃくちゃ真面目な質問がびっしりいただけるんですね、これ。
そう、
いや嬉しいですけど。
そうですね、そうです、
すごいよね。
はい、いやとてもらしいと思います、はい、
らしいですね、うん、
はい、
すいません。
でそうですね、あ、まあ、うん、いいアイディアっていうことなんですけど、
はい、
なんか僕の場合やっぱりゼロから書くのことがあんまり得意じゃなくって、
うん、
例えばその 5人芝居とかだったらみんなのキャラクターがあるので、はい、この人のこういう部分、はい、素敵だなだったりとか、逆にあんまり見たことないけどこういう役も似合うんじゃないかなとか想像しながらちょっと当て書きっぽく書くことが多くて、で、まあラジオドラマとか例えば今ちょっとやってますけど、それもなんかゼロの空想から始めるっていうよりかはなんとなくモチーフになるような人がいたりとか、あとまあ、うん、イメージソング的な歌からインスピレーションを得たりとかすることが多いので、もう結構だから何本も台本書いたりしてますけど、その時の自分がいる環境とかどういう人と付き合ってるかとか、その友達付き合いとかっていうのがすごい反映されてるんですよね多分。
なるほど。
うん、人 人とか音楽とか自分がその時近くにあるものにすごいインスピレーションを得てる気がしますね。
なるほど。アイデアは自分の身の回りにあると。
そう、まあやっぱベッドの上もそうじゃないですか。
そうだよ、もうすごくそう思うよ。
そうか、身の回り。なるほどね。はい、
はい、じゃあイソピーどうでしょう。
イソピーアイデア思いつくときでも、昔ラブソングっていう歌を作ったことがあって、
うん、
でこれ曲が好きですっていうこのなんかラブなんだ形容詞じゃなくてソングをラブしてるっていう曲だったんですけど、歌が好きですっていう曲なんですけど、でその B メロにちょっと使ったフレーズでなんだっけ、絞り出しても出やしないし、ほったらかしにしてもダメ、そのちょうど真ん中の時に空から降りてくるっていう歌詞を書いたんですけど、なんか結構その感覚は今でも変わってなくて、なんかこうおっしゃ作るぞってやると意外とできなくて、かといって
そうなんだ、
かといって全く放置しててもできないんですよ。まあそれはそうなんですけど、なんかやっぱこうなんかなんでしょうね、まあ、例えば 2,3 時間とかバーって向かって作るぞってやって、いやちょっとやっぱうまくいかなかったなって言って、まあお茶でも飲んで、まあ、それこそその日風呂でも入ってぐらいの時とか、ほんとふとした瞬間に、あれこれいいんじゃないのっていう、まあ、メロディーなりこう歌詞なりがこうつながって、でそっからこう作り始めるとなんか、まあ、モチーフっていうことになるんでしょうけど、そのモチーフごとにやり始めるとできますかね。
な
んか即興の時の脳みその使い方とちょっと違うんですよね、自分の曲作る時って。実は、
はいはい、
いやそこよ、今思ったのは2人とも即興やってるじゃん。
はいはいはいはい、
はいはい、
2人とも即興やるんだってできるんだからさ、
うんうん、
あのヒンクだったら動けばもうそこにはアイディアがあって、ウソビだったらピアノとかギターを指をもう動かしたらそこにもう歌があるから、
うん、
できまくるやんって思ったんだけど、そうじゃないんだ、使ってるのが違うのね。
違いますね。
ああ、うん、いやですね、僕も違いますね、ちょっと。
不思議
だね。
なんか即興はある意味分かんないですけど、その場のお客さんを楽しませるっていう、まあ、目的というか、うんうんうん、まあ、ハードルって言えばいいんですかね、になってると思うんですけど、やっぱ、うん、こう作ってお届けする、まあ、贈り物みたいなものになるじゃないですか。それやっぱこう、
はいはいはい、
それ喜ばれるってなんかやっぱ対象が、まあ、同じお客さんではありますけど、ちょっと状況が違うんで、
確かに
みたいな、
ね、まあ、確かに ねってお届けしたいっていうか、ね、
そうですね、やっぱなんか深みっていうか、
うん、
そうだよね、それは分かるんだ、はい、
かな。
ちなみにそれってさ、イソピーはさ、
はい、
例えばじゃあテーマソング何か主題歌として書いてくださいって言われた時に、はい、あ、いや、そうか、確かに曲と詞両方とも伝えようとしてるわけだもんね。
なんすか
今ちょっと思ったのは、もう曲と詞をも別々に考えて可能だったんだけど、俺は脳みそはね、
うんうんうんうん、
曲はじゃあ浮かばない、じゃあ詞で伝えようとして、
はい、
そのテーマソングとして詞で伝えようとした時に、うんうん、後からじゃあ曲を作るとか、
はいはい、
曲でこういう曲を作ろう、詞で伝えようってなった時に曲が思いつかなかったら、もう即興の感覚で作ればさ、詞、
うんうん、
に乗せられるじゃん。
はいはいはいはい。
でもそれだと詞が浮いちゃうかもしれないから、ちゃんと曲も練りたいってことで、まあ、曲から入ってみたりとかして、さらにそれが乗るような詞にしていきたいっていう、こういう両方やっぱりね、深みがないと伝わっていかないかもしれないから、即興とは違うのか。
そうですね、でもそうですね、基本的にそうで、でも確かに歌詞があってでそれに曲つけるっていう時はちょっと即興に近いかもしれないです。
のもできるよね、だからね、
うん、なんかなんでしょうね、やっぱ自分が作る時はなんかオリジナリティっていうか、まあそれこそエゴかもしれないですけど、やっぱ、
うんうん、
磯中が作ったなみたいなのがやっぱ欲しいっていうのがあるんですけど、
うん、
まあまあ頼まれても同じかもしれないですけど、なんか第一目的はちょっと変わるんですよね。
なるほど。
なんとなくわかりますかね。うんうん。
そうか、
山口さんどうですか？
僕はですね、その詩とか曲とかだよね、
はい、
アイディア、
うん、アイディアが浮かぶとき、
うん、はゴールを決めておいて、
はい、
その言いたいこと、要は言いたいことが出てきてからそこから広げる感じ。なんか例えばその主題歌作ってくださいって言って、じゃあありがとうって伝えたいってなったら、うん、じゃあそのありがとうを旅に持ってくるようにして、うん、そこからじゃあどういう状況、なんでありがとうって言わせたいのかっていう状況を A メロに持ってたりとか、うん、そういう作り方をするから、うん、最初に言いたいことが出てこないとアイデア浮かばなかったりもするし、
うんうん
うん、あとは曲とかに関してだったらめちゃくちゃスマホにめっちゃ曲貯めてんの、
うんうんうんうん、
録音のちょぴっとだけ、
はいはい、
ふんふんふんって鼻歌でちょっと溜めまくってるから、それをもう一回聞き直して、うわこれ今伝えたいこのありがとうにぴったりな曲じゃんっていうのだったら、もうパズルみたいにこうつなぎ合わせてって、
はいはいはいはい、
作ってたりする。
あーなるほど。でもボイスメモっていうのはすげえわかりますね。俺もあのそれを一回整理した方がいいんじゃないかってよく思うんですけど、うん、
あの整理しながらね、うん、そう整理しながら聞き直すと、うん、なんでこんなめっちゃいい曲俺使ってねえんだみたいな感じで、
ある、
それをさらにつなぎ合わせて作っていくみたいな作業で、うん、今言いたいことを載せていくみたいな感じだったりとか、うん、はあるかな。謎解きとか作るのも最後のゴール決めたからですね。
へえ、なるほど。
面白いですね。
逆算方式。
結構俺その山口さんのパターンと実は逆で、なんかそのメインでやりたいテーマとかは決めるのは一緒なんですけど、
うん、
なんかある程度そのテーマが決まって、その起承転結みたいな流れのプロとブロックごとの、大体この起承転結の木でこういうことやってとかっていうのを作って。
うん、
でもあんまり結末って決めずに最終的に書き始めちゃうんですよね、僕の場合。なんか
なるほど、うん、俺もそうかも。
でなんかその、うん、その中でキャラクターたちがなんか話してて、あこっちに行くのねっていう、なんかその流れで沿ってって書いちゃうみたいなことが多いですね、うん
うん、なるほどね、
うん、
結構俺も若い頃はそうしてたんだけど、長くなる習性が、はいはい、癖があって
あなるほど。
いろいろこう枝葉が分かれてってしまって、曲数でいう曲でいうとさ、5分ぐらい、5分以内がちょうどいいんですよ。うん、なんなら3分半とか4分ぐらいが飽きないんだけど、それが超えやすくなるっていうか。
なるほどね。
それがどんどん最近は短くなってってる実は要因で。
はいはい、
あとね、
うん
うんうん、ノート。
ノート。
ノートの、A3 とかの紙をバーンって出して好きな文字バーって書いてったりとかすると、それも長くなるんだけど、学校で使ってたそのジャポニカ学習帳とか、ああいうノートを持ってきて、
あ
左のページ A4 サイズだけをちゃんと清書したもので書くと、これはね大体3分半ぐらいなんですよ。
ああ、なるほど。
そこよりも歌詞が超えるようだったら長くなってるっていう風に思うようにしたりとか、
はいはいはい
はい、思いっきりこれ今高兄さん完全に技術取ってますね、これね。
相当多分スキルアップしてますよ。
そうですね、長さというポイント、うん、ありますね。確かに。
そっか。ちなみにあの高兄さんよく10ミニッツショーで、はい、あの5の10ミニッツショーで10分以内でパフォーマンスするっていうのでお芝居をやってらっしゃいますけど、うん
はい、
マジでほぼほぼ10分ぴったりとかそれ以内に必ず収めてくるんですよね。
いやもう仕込みがすごいですよ、あれきっと。
そう、あれすごいですよね。
すごいですね。9分57秒とかですからね、
う
ん、
そう
マジで
怖いぐらいすごい、うん、正確ですよね。
練習してるんじゃないですか、やっぱりちゃんとね。
いやね、あれは素晴らしいと思います。
台本も練られてますもん、きっと。
ね、
どうやってしてんだろうな。
だってこの前ツイッターでもう待ちきれずに、あの4月の10ミニッツショーでやる予定だったやつツイートしてましたもん。
自らネタバレを。
ちょっと公開しますって書いてありましたね。面白い。
でもそういうワクワクが出てくると分かるよね、その気持ち。
確かに。
やりたい、新曲もできたしとかさ、こういうイベントあるし、早く言いたいってのあるよね。
確かに。そうですね。
男は我慢できないんだよ、ほらベッドの上と一緒。
あ、ベッドの上と一緒か。それね、さっきの時間の下りでちょっと言えるタイミングを俺探してたんですけどね。
あ、いいよいいよ
いいよいいよいいよいいよ、いや大丈夫大丈夫、もう大丈夫。
ね、やっぱり行きたい時に行
きた
い。まあまあまあまあまあ。
そう、あの、いろんな質問いただいてるんですけど。
はい。
これもちょっと、まあ、この3人に関わることなんで先に言っときたいんですけど、
はい、
まあ、あの昨年5で見た5人芝居の新シリーズいつか見てみたいっていう風に書いてもらってまして、
お、
う
ん、
なんかやってみたいこととか、まあ、5人芝居っていうことに限らずでもいいのかもしれないんですけど、うん、こういうお芝居やってみたいなとか。
いや、俺それ最近よく5で言われますよ。
あ、本当に。
もうね、なんか5にライブに行けばまず第一声みんな池田さんって言ってくる。
すごいな、浸透率。
どんだけって返して、 いつも言うやーみたいなさ、山口やでーみたいな、この池田でやるんさ、それがもうみんなの挨拶みたいになってきていて、そう、ありがたいよね、すごく。それでさ、
すごいですね、うん、
愛していただいてるなっていうのすごくありがたく思うしね。それプラス毎回言われるのは、5人芝居また楽しみにしてますよって、別に5人とは言わず6人になるんでしょどうせとかなんか言われながら。
あ、はいはい、
いや、それそう、俺もそれめっちゃ言われますね、早くそのいつやるんですかみたいな。
そうですね、
言われるよね。
ありがたいな。
で、俺もしやるとしたら、まあ、
うんうん、はいはい、
ちょっとなんか面白いなって思ってるのは、うん、2050年とかそういう未来を描いたお話とか行きたいな。
いいですね。
時間軸が先で、なんか2050年だから、うん、アナ君はもう今こういう姿とかこういう喋り方とか、
うんうん、
車が飛んでるとかそういう設定だったりとか、
うんうんうん、
はいはいはい、
なんか近未来を描くようなのとか面白いかな。
いいですね。
なるほど、
いいですね、
面白い。これまあ全然まだ構想があるわけじゃないですけど、
トラック来た、トラック来た、誰かトラック来た、
トラック来た、ピピピピピピしてる、
うちだうちだうちだ、
静岡のトラックが、
静岡トラック来てな。
え、アナヒンさん。
あ、そう、ごめんなさい、そう、僕ちょっと思った構想がありまして、
はい、
まあ、あの、あそこの5のお店をカレー屋さんにして、
お、
イソピーのカレーを実際劇中で振る舞いながら、そのカレー屋さんのお話みたいにするのおもろいな。
うわ
ー、
さすが、いい、ね、すごい、いいですね。
で、なんかあの、
じゃあ未来
カレー、山口さんとか、はいはいはい、山口さんとかにインド人の役とかやってもらって、あの、
いやいや、
それちょっとネタバレ、ネタバレ。
イソピーの方がインド人でしょ。
そう、だから一人だけ誰かあの日本語通じないキャラクターとかおもろいなと思って。
あ、それ面白い、ね、
できるけども、できるけども、
それ面白いな。
ちょっと思いました。
あ、いいですね。
日本語わからない。
そうそうそう、
俺でも小学生の時にその役一回やったことある。
ええ、
日本語わからない役っていうか、いや、なんか俺小学生の時にあのお芝居やってたんですけど、あのクラスの中だけで、
うんうん、
まあ、で脚本自分で書いてたんですけど、まあ、自分はこうやりたい役をこう自分に当ててて、それであの日本アメリカ人って役をやってましたね。日本アメリカ人ってちょっとあの、まあ平たく言うとルー大芝みたいな感じなんですけど。そう、そうっていうのをやってましたね。その日本語と英語がごっちゃになるっていう、
ヤブからスティックに、
ヤブから、そうそうそうそう、そうそう的なやつを、なんでそこ英語やねんっていうのをやってましたね。だからちょっと経験は、
まあでも前回ね、え、前回のビリーさんも若干日本アメリカ人みたいなのがありましたから。
何人かわかんない。
確かに。
確かに。確かに。いや、それで、あの、言うと俺、あの、未来ちょっと関わるかもしれないですけど、そして、あの、アナフィンさんがこの前出てた舞台ともちょっと被りますけど、AI ネタはやってみたいですね。
そうでしょう、そうでしょう。
AI ネタはね、やってみたい。
やっぱ近未来よ。
うん、ちょっとさらっと、ね、あのさらっとなんか面白いこととかちょっとおかしなところにもつなげられるし、あのちょっとその、うん、心の動きどうなるのみたいなちょっと深いところにも最終的にはちょっと突っ込んでみたいですね。AI の、AI のちょっと山口浩一のちょっとテーマを流しながら
いいっすね。
やりたい。
そして子供はどうやって生まれていくのか、人類はどうやって子孫を繁栄するのか、いいね、みたいね。ペットはどこのままどうなるのか。
2050年ね。
2050年。
アップルは愛、何を出すのかっ
ていう。うん、おリンゴをかじるのか、ケツをかじるのか。
え、ちょっとあの過去に戻ってません。
かじる。
縄文ぐらいに。
なるほど、まあ、うんうん、いろんなアイディアあるし、やっぱりね、早くもう落ち着いてライブができるようになればいいなっていうのが一番ですけど、
うん、そうですね、
そうだね、
まずはね、そうなってこないことには、
うんうんうん、
ここに芝居もなかなかっていうのはありますが、
いやいや、そうですね、でもじゃあ、やちょっとそれに向けて、やっぱ。
うん、
我々エンターテイナーとしてちょっと今できることをやっていこうということで、
そうですね、
はい、4月はこんな感じでちょっと特別番組を届けさせてもらって、またね、はい、来月以降もちょっとステイホームで楽しめるコンテンツを繰り出していきたいというところですかね。
そうね、なんか SNS とか使ってね、みんなにもお届けいろいろできるものがあるといいね。
うんうんうんうん、
なんか考えましょう。
はい、
考えましょう。
告知とかあります？
ということで、
告知っていうか、
告知ね、
告知ね、
じゃあ、いいですか、私。
はい、どうぞ。
はい、
まあ、ちょっとこの情勢なんでどうなるか分かんないんですが、一応8月に舞台の予定が決まっておりまして。
お
お、そうなんですよ。でそれに向けて今ね、その公演を中止にしないためにって言ってクラウドファンディングを行っているんですね。
はいはいはい、
はい、団体名がですね、カタカナでプロジェクトリコロという団体になります。こちらの団体が5月の末まで、クラウドファンディングをやっているので、まあ、僕のツイッターの方でもその情報流しておりますので、もしよろしければそちらをちょっと見ていただいて、まあ、お金をその協力していただけるのももちろんありがたいんですが、例えばその情報拡散したりとかしてもらえるだけでもとっても嬉しいので、5月30日までクラウドファンディングやっております。ぜひぜひ見ていただいて、そして8月無事にお会いできることを楽しみに頑張りたいと思っておりますという感じです。
はい、イエイ、
はい、
ヤマピーは、
ヤマピーも本当に僕も同じでですね、
うんうん、
クラウドファンディング、スペインがねちょっと
延期
になってしまったんですけども、今回医療関係の方と、それから演劇部門の方と、それからいつも僕がお世話になった日本サルセラ協会の方3社でですね、クラウドファンディングさせていただいておりまして、それをみんなにね、
うんうん、
ちょっともしよければ拡散していただけたらなと思っております。一応調べ方としては、
う
ん、セイブアート、SAVP、セーブアート、
うんうん
ね、コロナに負けない芸術っていうところで呼びかけておりますので、ぜひよかったら、まあ、それがまたね、来年のスペインにさらに勢いが増すかもしれませんので、
うん、
ご協力お願いしたいなというのと、拡散の方にしていただきたいなと思います。あとはですね、まあ、本当に僕はイベント真っさらになってしまいましたんでね、
はい、
家から今はインスタライブとかで皆さんにライブをお届けしています。だいたい土日に行っているので、ぜひよかったらその辺のツイッターとかフェイスブックとかインスタとかでね、つながっていただいて情報を見ていただけると嬉しいなと思いますので、ぜひ一緒にオンラインで遊びましょう。
イエイ。
はい、じゃああと磯中から YouTube のイソピアノっていうのを毎日更新続けておりまして、いろんな曲を毎日アップしてるので、よかったら まあ、磯中由紀のツイッターからでもいけますし、もう Google でイソピアノって検索したら一番上に出てきますので、アルファベットですね、それで検索してみていただけたら嬉しく思います。今チャンネル登録者が180人になって、1日1500回ぐらい再生いただいてまして、じわじわ伸びてるので、ぜひあのまだねそんなに成長してない頃から俺見てたんだよってちょっと自慢できると思うんで、あの今のうちにあの登録していただいて、あの見ていただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
お願いします。
そんなとこかな。
はい
はい、では どうやって終わるんでしたっけ
みんなでじゃああれですかね、おやすみなさい的な感じでいいですかね、
う
ん、
なるほど、
みんな
そうですね、眠ろうっていう、ね、
早くベッドに入って、
あ、ベッドね、
よーし入るぞ
寝なそうな人いる
やばい、
まあ本当にその
右側空いてます、
はい、
しっかり睡眠時間とってみんな免疫力上げて、はい、まずは元気に乗り切りましょうということで、いいんじゃないでしょうか。はい
はい、
はい、ってことで皆様どうもおやすみなさい。
おやすみなさーい。
おやすみなさーい